こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。キリスト教の異端派と言われたグノーシス主義というグノーシス派というものがあるんですけど、このグノーシスというのは知恵という意味です。で、基本的なコンセプトとしては、世界というのは光と闇の戦いであるという、そういったものです。で、それを、戦う、知恵、闇に戦う知恵というのが、知恵の光明ですね。それをグノーシスと言います。で、なぜ今このグノーシスさのこの光と闇の戦いについてお話を始めたのかというと、それは世界というもの、あるいは人間の心というものが裏と表、表裏一体、光と闇、表裏一体でありながら同時に真逆であるという、これによってできている、そういう構造に心も宇宙もそして世界もこの人間界、現象界というものは成り立っているという、そういうものだからです。で、話がここまでで終われば、という、ただ単なる哲学的な話で、あまり自分の自身の身に及んでこないような話になりますが、実際には非常にこれはシビアなことなんです。というのは、人類の精神的、あるいは、精神的じゃなくても、文化の発展に寄与しようとして、先駆的なことを、始めた人、そういう人たちは例外なく皆大きな反発を最初の頃は受けていくわけですね。その反発というのはすごくネガティブなもので、で、これはなぜこんなにネガティブな反応を、人々から最初は受けるのかというと、一般に考えられているのは、世間一般に考えが合わないからだというふうに考えられてきたわけですけど、それだけではないんですね。人間のこの無意識の働きというのは、で、特に精神的な発展、つまり、例えばそれよく宗教的な先駆者と言われる人たち、法然上人もそうですし、イエス様もそうですが、そういった人たちに、浴びせられる罵倒、批判、そういったものが、なぜ、とっても非常に大きなものになっていったのか。この、いわゆるそういった、人々に対するそんな人々の無意識の流れというものを今まであまり明らかにされなかったんですね。で、僕自身も、例えばタオ指圧の、新しいタオ指圧の非常に新しい、全く今までにないものを指導するようになるわけですけど、非常に大きな反発を受けてきたわけです。もちろんその中で、さらに念仏称名、その他の、イノベーションをもたらすような、人々の心にイノベーションをもたらすような、そういったものを始めると、必ずその中でも、外はもちろんのこと、中でも非常に大きな反発を受けていくわけです。今でも、例えば簡単な、ワークショップをやって、やはりその中でも非常に反発する人が中には、いらっしゃる。で、これは面白いんですけど、人間というのは純粋に利他を持って、あるいは利他という言葉を使わなくてもいいんですけど、人々のために人々の心に、より向上をもたらそうとして、ただそれ一心でいる。その心でいる状態というのは、大きな反発を人 人々にもたらします。これは気の世界で、気の融合体験というものと、誰でも体感的に分かることなんですが、例えば自分がその自他の世界の、未来の良きことを信じて、そのために100%自分の、行動を決めていくという心の状態になっている時っていうのは、その心に対して、その心に同調していない場合には、それを引き下げようとする働きが出ます。これは誰でも体感できる、気としての事実なんですけど、でそこに邪気というものが重苦しい気というものが発生する。心が気が天や浄土に向かっていく状態であれば、それを引き下げようという、無意識の働きが他の人から出てくるのです。で、今他の人と言いましたけど、これを自分自身に当てはめて考えれば、一体どういうことなのでしょう。つまり、心がお浄土、あるいは天に向かって、つまり利他の心に一心になっていく人がいたとします。そういう人たちは明るく場を、明るく盛り上げたり、人々を気遣ったりしていますけれど、それに対して自分が同じようにそのような心の状態、そのような生き方、振る舞いでないと、それを引き下げようとする働きが、自分の無意識だから気として現れるのです。これがグノーシス、つまり光と闇、つまり光が現れると、自分もその光にならなければ、自分は闇の側に回ってしまうという、このことを示しているんです。ただ、その、引き下げようという力が非常に強い場合には、もうそこにずっとは共に過ごすことはできませんが、その引き下げようとする力が多少弱まると、今度はその天や浄土に向かって、人々をこう天や浄土に向かって引き上げていく非常にポジティブなエネルギーに対して、自分自身もそうやって人々を引き上げていく、天や浄土に向かっていく明るい気の状態でなく、それに自分は何の努力もせずにもどっと持たれていくようになります。これは強く引き下げるという働きではないものの、ある意味、持たれて、自分は英語的には楽をしてるんですが、重しになることで、やはりその力を弱めようという闇的な、エネルギーの働きなんです。ところが、持たれてしまっている、依存してしまっている人は、そのことになかなか気がつきません。おそらく自分はただ、そのように人をあげられないだけだとか、あるいは自分はどっちでもない状態なんだとか、そのように思っていることでしょう。そしてある日、その間違いに気づいた人は、それを大きく乗り越えて、光の側に、他を天や浄土に向かわせる。それによってしか自分自身も天や浄土に向かえませんので、だから仏教っていうのは自他、必ず一如として、自分と他を一と共に、極楽の道に行くという文言が経典の中にあるわけです。物質世界も、上とか右、あるいは自とか他とか、相対によってしか現象は成り立っていません。それと同じように心も相対、つまり光に向かうか、これ闇に向かうかと、その相対しかない、どちらでもない状態っていうのはない、存在しない。それなぜかというと、実は表裏一体だからで、つまり闇を自分自身の中に見ている人だけが光に向かっていくことができる。 逆に言えば、自らを光とする人は、自分の心の闇を他に投影して、外を悪く思うというふうになっています。話を戻すと、自らの闇に気づいて、そしてその天や浄土に人々を向かわし、また自らも向かっていく、その光、その明るさ、その喜び、そういうものに、存在に自分自身がなっていく。それ以外に、このグノーシスがどういった、解いてきた闇に飲み込まれない、闇に方法、道はないのです。どうか反発して、光に反発して引き下げたり、あるいはそれに気づかずして持たれたりして、気づかないうちに闇の側になってしまわれないよう、自他一如として一切を光に向かわしめる、浄土に、天や浄土に向かわしめる光の存在になっていただきたい。そう思ってやみません。ありがとうございました。